本田健の人生相談、ディアー健。このポッドキャストはベストセラー作家本田健がお送りする人生相談の番組です。毎回皆さんから送られてきた質問に本田健が直接お答えします。それでは本編スタートです。
皆さんこんにちは。番組ナビゲーターの早川洋平です。ポッドキャスト、本田健の人生相談、ディアー健。今日は、記念すべき第20回目ということで、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、気づけばあっという間に20回目ですが、今日も本当にたくさんの質問をいただいてます。
はい、ありがとうございます。
それでは、今日最初の質問をご紹介します。20代、失恋男子さんからいただいてます。
はい。
先日、前から気になっていた女性に告白して、振られてしまいました。メールをしたりしていて付き合えるかもと思っていたのでショックでたまりません。どうこの傷を癒せば次の恋愛に進めますかということでいただいてます。
はい、恋愛の傷っていうのはなかなか厄介なもので、それがあるとか それが癒されてないと思えば思うほど 長引くんですよね。で、特に失恋した女性なんかをイメージしていただけば分かると思うんですけど、なんかもう私は世界一不幸なのよっていうの一回ハマっちゃうとなかなかそこから抜け出せないっていうことがあったりするので、傷を癒す、どのように癒せばって言ってる時点でもう半分治ってるというふうに個人的には思います。
あ、じゃあこの方はもう治ってる、
いや半分ですよね。はい、ただこの傷を癒す必要があると思ってるってことなので、
はい、
まだ癒されてないですよね。はい、ただ本当に癒されてない人はもうこういう質問をできないぐらい多分落ち込んでると思うので、そういった意味では半分治ってますよってことをまず指摘したいのと、あとはそのこういう、まあ、何でもそうですけど、欲しいものが手に入らなかった失望感っていうのっていうのは、結構、小さい時から感じる、絶望感とか失望感とリンクしちゃうんですよね。
ああ、そうなんですか。
だから、やっぱり自分は欲しいものはなんか手に入らないんだっていう絶望感なんです。で、それが、恋愛のものと繋がっちゃうんで、まあ、倍とか、10倍とか苦しくなってくるんじゃないかな、というふうに思います。ただ、まあ、それも時間が必要だってこともあったりしますし、その人はどうしても欲しい欲しいと思ったけども、ふっと見たら同じようなものを売ってることがあるわけですよね。例えば、どうしてもこのおもちゃが欲しいと思って手に入らなかったとしても、似たようなおもちゃが隣に売ってるわけですよ。だから、どうしてもでもあのおもちゃが欲しいとかっていうふうに執着しなければ、似たようなおもちゃはもうたくさんマーケットに出てるってことですよね。ただ、その執着してしまうっていうのが多分恋愛のまたユニークなポイントなので、あの人じゃないとダメだっていうふうに思うか、あるいは、自分にはもっとふさわしい人がいるっていうふうに思えるかなと思います。まあ、ただこれには若干時間がかかると思うので、一回冷静に検証できるまではしばらく落ち込んでてもいいんじゃないかなというふうに思います。
この方、どうこの傷を癒せばということで今回相談いただいているので、まずおそらくケンさんのお話で、まあ、半分ぐらいは少し、まあ、良くなってきてるんじゃないか
ですね。
その上で、まあ、この方も次の恋愛進めますかっていう、まあ、そういう多分きっと気持ちがあるので、まあ、ちょっと時間を置いて。
はい。で、多分しばらくしたら、もうなんか、ショックとかって言い回ってるのもね、しばらく友人も、助けてくれたりとかするかもしれませんけど、はい、まあ、何ヶ月もやってたら、もう、まあ、いい加減しろよってことになると思うので、多分この方もしばらくしたら気がついたら、また誰か好きになってるんじゃないかと思います。
でも確かに多分この番組聞いてるリスナーの皆さんもそうだと思いますけど、すごいめちゃくちゃ好きな人がいて、もちろんその人との思い出大事だと思うんですけど、もう10年も20年も経って、もうずっと悩んでる人って聞いたことあんまりないですよね。
そうですね。まあありがたいことに世の中にはたくさん独身あるいはそのシングルの人たちっているわけですよね。男性も女性も。だから一人がダメだったからってもうそれで終わりなわけじゃなくて、いっぱいいるわけですから、まあ本当に自分にふさわしい人はたまたまその人じゃなかっただけなんですよね。まあ、そういう意味では気軽に考えられるようになるところまでが多分一つのステージなんじゃないかと思います。今はそう思えないってことですから
。ちょっと私も恋愛相談で思わず力が入ってしまいました、ね。はい。次の質問いただいてます。
はい。
30代女性、子供っていいよねさんからいただいてます。
はい。
私には8歳になる子供がいます。自分の人生について考えたとき、子供が生まれてからライフワークに対する意識がいかなくなったように思います。子育てをしながらライフワークを生きることはできますか？というようにいただいてます。
はい。 まず最初の質問、子育てをしながらライフハックを生きることはできますか？もちろんできます。子育てをしながらビジネスを立ち上げる人もいますし、子育てをしながらライフハックのヒントを得る人もたくさんいます。まあでもこの方は文面から拝見すると、子育てがライフワークに今なってるんじゃないかなというふうに思います。で、仕事がライフワークで、子育ては違うという観念をお持ちなんじゃないかと思いますけども、子育ても立派なライフワークだと思いますので、今はとことん子育てに、専念されたらいいんじゃないかと思います。で、そのうちに子供も大きくなってきますし、お父さんとかお母さんとかに意識がいかなくなってきますので、そうなったら初めて、じゃあ、ある意味リストラに会うわけですけども、子供から。さあ、じゃあ私は何やりたいのかなっていうので、そこからライフワークを目指してもいいんじゃないかなと、個人的には思います。
そうすると確かにこの方、人相当お子さん大事にされてるんだなっていうのは確かに文面でも受け取れるんですけども、ライフワークに対する意識がいかなくなったっていうことは、あんまり、なんでしょう、それがいけないって思う人は全くないってことですよね。
そうですね。たまたま、その仕事じゃないかもしれない、と思ってもらったらいいと思います。
確かに、私、女性じゃないので、子供を産んだわけじゃないですけど、なんでしょう。ライフワークっていうと、どうしても確かに仕事寄りなイメージありますけど、子育ても立派なライフワークなわけですよね。
そうですね。というか、個人的には、世界一素晴らしいライフワークだと思ってます。
なるほど。ありがとうございます。ちなみに多分きっとケンさんの周りにも、まさにその子育てをしながらライフワークを生きてる方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、
はい、
個人的に名前浴びられないと思うんですけども、
はい、
なんか同じような状況でこういうふうにうまく転じたよみたいな方がもしいれば。
例えば、子育てをやりながらライフワークを発見して成功した、例としては、ベイビーアインシュタインっていう教材を開発した主婦の人がいるんですけども、赤ちゃんに何か聞かせようと思って、できたら赤ちゃんが小さいうちにいろんな言葉を聞かせたらなっていうふうに思って、で、たまたまいろんな言語を話すお母さんが友人にいたので、で、ビデオテープに撮ったりし、それを CD に焼いたりとかしたらそれがすごく売れちゃって、で、そのコンセプトと会社を買い取りたいっていうのは確か8億かなんかで、買ってもらったヤングママがいたと思いますけども、まあそういうもんで、本当に子供に対して何かしてあげたいっていう気持ちがライフワークにつながるところもあるんですよね。だから子供がいるからパートに出れないとかっていうのはすごい単純な考え方で、子供と一緒にいながらライフワークをすることもできるし、子育てをライフワークにすることもできると思います。
なるほど。素敵な話ですね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ケンさん、それでは今日最後の質問をいただいてます。
はい。
30代男性、夢を生きたいさんからいただいてます。
はい。
僕は絵を描くことが好きで、時間があると友人の似顔絵をサービスで描いています。絵を描くことで生計を立てていきたいのですが、友人にはそんなの無理だよと反対されてしまいました。
はい。
どうすれば絵を描いてお金をもらえるようになりますか？ということでいただいてます。
はい。この方がどれだけ才能があるかにもよりますけども、絵を描くだけで生計を立てなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。それはデザインの分野で、才能があるかもしれませんし、あるいは何かその人の似顔絵プラス何かイメージを描いてあげることかもしれませんし、その人の例えば夢をいろいろ教えてもらって、それを例えば宝地図のようにイメージで絵を油絵でバーンと描いてあげて、その人が豪邸に佇んでる姿とかね、でそういうものを描くってことかもしれませんし、絵を描く周辺にはいっぱいライフワークがあると思いますので、自分が一番何をやりたいのかを考えていかれるといいんじゃないかと思います。似顔絵だったら多分似たようなサービスをする人たくさんいると思うので、多分絵を描くこと、描ける何かを生み出していかれると、何か生計を立てる以上のことができるんじゃないかと思います。
そうか、いつもおっしゃってその掛け算、才能の掛け算ってことですかね。
そうですね。
この方はそうですよね、似顔絵を今描いているっていうことなんですよね。
はい、それだと一つ3000以上もらえないやつなんです。
現実的にそうか、それで生計を立てるというのは確かに、今例えばこの方も多分プロとして実績もあるわけではないので、
はい、
現実的には難しいですよね。
そうですね。
今ケンさんからいただいたアドバイスで、その絵の周りの周辺のこと、周辺というか絵って一口に言ってもいろんなことができると思うので、
はい、
そこをきちんと、冷静に見るってこともあると思うんですけど、もう一つ多分、はい、この方こういう質問いただいてるのは、友人にはそんなの無理だよと反対されてしまいましたっていう、
はい、
そのあたりもちょっとへこんでるのかなっていうのはあるんですけども、
はい、
このあたりっていうのはどう考えればいいんでしょうか。
それは友人の意見だっていうふうに冷静に捉えるかどうかですよね。自分がサッカーになろうとした時に、そんなの大丈夫なのって言った人もいれば、できるよって言っててくれた人もいました。
あ、ケンさんでもやっぱり大丈夫って言われた人いたんですね。
もちろんそうです。でもその時に、無理じゃないのっていうふうに言われたとしても、それはその人の意見だし、大丈夫だよって言ってくれる人もその人の意見ですよね。だからその人たちが こう、どういうのかで一日の前してたら、本当にやりたいことを見失ってしまいますよね。だから自分はやりたいんだからやろうっていうふうに、いつも思ってます。だから、無理だよっていう人も、大丈夫だよっていう人も、どちらも意見だなって、ありがたいなって思うようにしてます。
なるほど。その中できっと当然、まあ友人の方で真実を捉えてるのもあると思うので、まあ冷静に見て、まあ、それを参考にするべきところは参考にして、まあ、あんまりそれが必要ないなと思ったところは、まあ、ある意味、受け流してもいいわけですよね。
そうですね。まあ、さらっといけばいいんじゃないかと思います。ただ、その、あまりにも、なんて言うんでしょう、直球すぎて、さあ、ホームページで、とか、ブログとか、ツイッターで、似顔絵描きます。さあ、これで、ライフワークです。って言っても、それは無理だと、個人的には思います。だから、ある意味、ご友人は正しいとは思います。
確か、何回か前の放送でも、その、料理に興味を持って、はい、そこから、まあ、仕事っていう方で、まあ、今回の方と少し似てる部分あったと思うんですけども、
はい、
その時も確か、ケンさん、アドバイス、料理に関わる仕事をしてる人に実際会ってみるのも一つの手じゃないかって言ってたと思うんですけども、
はい、
そういった部分も、まあ、今回の方も、例えば絵にまつわる方で、実際職業、いろいろあると思うので、
そうですね。
そういうのも一つの手ですよね。
はい。で、絵を描く才能の周辺にはいっぱいビジネスがあるので、まあ、それこそ、ハリウッドでアニメクリエイターになるってこともあるでしょうし、はい、何か、こう、PR 会社で絵コンテを描くっていう、そういう専門の人がいるんですよね。まあ、そういうような、ので、プロフェッショナルになることもできるでしょうし、まあ、本当にどう使うかだと思います。まあ、設計士になるとかっていうこともあるでしょうし、
そうか。
インテリアコーディネーターとかデザイナーも全く一緒でしょう。ジュエリーデザイナーも一緒だと思います。
ものすごい広いですね。まずは、似顔絵だけでなく、そのあたりも。広げて考えていただければと思います。
はい。
はい。さあ、ケンさん、今日20回目、最後に名言をお願いします。
はい。他人のために尽くすことによって、自分の力を測ることができる。イプセン。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では本田健への質問をお待ちしております。あゆめオフィスホームページにあるフォームからお申し込みください。あゆめオフィスの URL は http://www.aiueoffice.com http://www.aiueoffice.com です。それではごきげんよう。さようなら。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、七海康美子によりお送りいたしました。